外のね、うん、歩いてたら表札で末高さんっていう表札があったんですよ。
うん、末高、あ、はい、知ってますよ、どこか分かります。
久々に思い出しましたね。はい、末高と、お、
うーん、分かるわ、分かる。俺ね、そこ通るたんびにね、あの電子ジャー5個出してゴレンジャーってやってるの、トムさんのネタ思い出しますよ、僕も。
あの今三遊亭トムさんのね、
はい、思い出しますね。
15歳ぐらいでホリプロに入った天才、うん、小道具一人漫談師みたいな。
もっとあるだろ、あの、一芸でアジア大学入ったみたいな、
うん、あ、そうそう、昔笑いの金メダルで出てた人の、
そうそうそうそう、ま
あ、これ聞いてる人はね、
一芸入試ですよ、うん、
誰のことが一切分からないと思いますけども、たまに今もライブでね
誰も分かんない。
でも R1 グランプリ一回決勝行ったんです、落語で。
今僕、エル・シャラカーニーのシローさんの顔も
見た。いや、いいよ、インディーズ芸人全部一緒にすんな、お前。インディーズでもないわ。いや、俺らインディーズ芸人
だから。ちょっとあれ、ちょっと出たつもりだな、あれ。
ね
え。笑点出てましたから。
あ、そうですね。あの、小道具といえばね、田代正史さんが最近、ミュージックビデオで芸能活動復帰っていうのを。
おー。
昨日、たまたま YouTube で見たんですよ、それ。
はいはいはい。
すごいんだけど、トークのキレがめちゃくちゃすごいの。
いや、だってもうさ、うん、俺、こう言ったらですね、誤解もあるかもしれないけど、うん、俺はね、田代正史さんの仕事の間の今田耕司さんじゃないかなと思って。
はいはいはい。
今でこそもうすごいけどさ、今田耕司さんその後スッと入ったんじゃないかって思ってるぐらい、田代さんはすごかった
っすね。もうダウンタウンデラックスでも、田代正史か渡辺徹かってぐらい、裏回しといえばね、要でしょ。
どこと比べとるんや。
そうそう、浜ちゃんの影響受けてね。
どこと比べとるんや。
浜ちゃんの影響受けて、茨城出身なのに関西弁で突っ込むのが渡辺徹の持ち味。
ああ、言うとんねん。
榊原郁恵に、昔ドラマで共演した時にビンタされて、それがあまりに痛くて逆に惚れたっていう。渡辺徹さんですけど。
あ、そうなんだ。
そうですよ。
ビンタで恋するって素晴らしいね。
田代正史さんが出所4年で芸能活動、少し早いかなっていうコメントなんですけど、アイドルグループ、ザ・バナナ・モンキーズのミュージックビデオに出たというので。で、俺はこのニュースをさっき見て、その YouTube はたまたま昨日見たのね。
うん、
で、やらかし先生っていう、しくじり先生みたいな企画のパロディで。
だったらいい、だったら出ていいな。全部いいと思う。
でね、あまりに、で、ふっくらしてて、すげえ健康な顔なの今。
え？
もう、
ガリガリじゃないの？
ガリガリじゃない。昔テレビで見てたみたいな。で、トークのキレがすごすぎて、
うん、
逆にまだやってんじゃねえかなってぐらい。キレッキレなの。おい。でね。
腕だよ、
ね。腕ですか。
腕だよ。で、
ネットの復帰のコメント欄はもちろんバリ雑言ばっかなんだけど、
うん、
YouTube のコメント欄は、俺も思ったけど、見てる人が、
これ、まあね、これ見てる人はね、
復帰していいんじゃねえかっていうコメントがめちゃくちゃあんの。
だから、まあまあまあ、うん、YouTube のやつは見てのコメントだからな。
そう。
それ変わるだろうね。
うん。小道具を一個も使ってないのに、めちゃくちゃ面白いの。なぜなら、自分の経歴が全部小道具になってる。で、もう、ギリギリのトークばっかすんだよね。
小道具吸ってからじゃないかな。
いや、違う、小道具吸うって言うな、ね、すごいです。で、その YouTube は10分ぐらいあるんですけど、
うん、
全然だるくなかったというね。
うわすごいね。
はい、末高トム。トム。
トム。ダジャレのこと今度からトムってね。
いや、違うわ、ダジャレじゃないわ。小道具ですからね。
小道具のトム。
ということでね、私がいる上田で、
ああ、じゃあお願いします。
なんですけどもね。まあね、もう時代もいろいろありまして、ギャグでね、
はい、
死刑とか言いづらい時代にもなってきましたね。だんだん、ちょっとさ。
まあ、ガキデカですな。
ガキデカ、もともと漫画でね。
死刑
ありましたけど、ちょっと、
死刑ってありましたけど。
今年はちょっと控えた方がいいかもしれないですね。ねまあまあ、もしかしたらね、いろいろありますから。
まあまあまあ、二十何年前の事件ですから
ね。ワイドショーなんかでは今、林真澄さんが次渡しちゃうかって言ってるっていうね。
この間なんか、ひそかれのやつやったんでしょ？
あ、テレビで？
なんか、ネットで、たまたま
今ね、本が出てるからね。最近、あれでまた、いろいろちょっと注目されてますけど。
なるほどね。うん、
ねえ。で、うんそんなニュースがもうすごい時に、うん、若野花さんがブログを更新しました。原田勝さんですか？
いや、それに関して？
いや、それに関してじゃないんだけど、もうその、めちゃくちゃそのニュースがある時に。
いいじゃん、たまにいる
よ。違う、びっくりするよ。自分の家の食卓で、思い切りカレー食べてる写真載せて。
いいだろ、
別に。で、コメント欄に、
いいだろ。
もう今更パパキャラ無理だろ、みたいな、めちゃめちゃ書かれてるっていう。そんなことないけどね。
どうなのよ。振り切ってもう一回アメフトキャラやれ。
いやいや、アメフトやってたね。
もう一回アメフトキャラで、
スポーツウィルグス。
いや、ほんとにほんとに。
で、無気力タックル。
そうそう、無気力タックル。無気力タックル。
あ、いいじゃん、いいじゃん。
それ無気力、
うん、誰からボール取れんだよ、本当に。
うん、そうそう、森吉郎と対
応。で、そのボールはね、あの、高野花がね、プロデュースでシコアボールっていう。
ボールをね。
まあ、あの、高野花がプロデュースでバランスボールだった
んですよ。バランスボールっていう。
ね
そうだよ。
そんなこともね。
無気力タックルでいこうよ。
無気力タックルです。
ダメだろ、それもう。八百長じゃねえかよ。
でね、はい、ここでも喋りましたけど、10分おろしで、
はい。
昨日、おとといぐらいかな。ちょめちょめクラブの大島くんっていうのが今入院してて。
ああ、はい。
爆笑問題さんの事務所の芸人さんなんですけど。東大芸人、まあ。
うん。
で、僕はそのちょっと冷やかしに行きまして、病院にですね。うん、で、そこに、まあ、タイタン爆笑問題さんの事務所なんで、私は芸人春秋っていう水道橋博士の本を差し入れた。
うん。
で、ちょめちょめの大島くんそれを写真に上げてくれて、うん、ツイッターとか、何かわかんないけど。
うん。
で、俺もそれリツイートしたら、昨日ね、太田光代さんからね、
うん。
返信みたいなのが来て。
え、あなた、
ね、ちょめちょめの大島に行ってんだけど、ちょめちょめの大島が俺をタグ付けしてるから、俺に返信が来てるみたいになってんのね。俺から
見る。あー、なるほどね。はい。
で、楽しそうなのはいいけど、
うん、
病院に迷惑をかけることはやめてください。お願いしますってのが来てて。これに、いわゆる光代さん信者とか、光代さんのファンの人とかも、みんな、本当に光代社長に迷惑かけるのだけはやめてくださいみたいな、すごい来てんだけど、
うん、
で、多分それ大島に、言ってんの、だからたまたま俺に来てるだけで、
うん、
なんで
大丈夫思うと、
いや俺大丈夫、だから本当に大島くんにはこれを通じて病院の迷惑になることだけはやめて
くれ、医療活動してるから
ね、
博士の本配ってるから
ね、いやいやいや、だ病院だけに点滴だったって、
あら、
スレタカトン、トムスレタカ、ありがとうございます、うまいこと言ったらスレタカトンって言ってる。一本
で新しい。
一本で、
ツートーン、
ツートーン、ツートーン、ツートーン、ツートーン、ツートーン、ルルル、トーン、
ね
え、その一本グランプリ。
それでね、
はい、
その、うち上げじゃないよ、冷やかしって、お見舞いか、お見舞い行って、
うん、
で、そこにね、モグライダーの芝君もたまたま来てたの。
ああ、そうなんだ。
同じ事務所の芸人がいるんだけど、うん、で、その芸人とは、3日前か4日前に新藤辰巳の打ち合わせってライブで一緒だったのね、
うん、
バカよあなたは新藤辰巳っていう人がいて、
うん、
ね、よく知らない人はたまに星野源と見間違うっていうね、
俺もたまにもう
毎回ライブで俺至近距離だったら思わないよ、テレビで見てる人がたまに間違ってかっこよく見えてるっていうで、その新藤辰巳さんの打ち合わせっていうトークライブに僕ら出させてもらった、
はいはいはい、
でね、ここでも言いました、そのランジャタイ、エル歌舞伎、錦鯉、虹の黄昏、モグライダーっていう、
はいはい、
もう一切テレビには引っかからない。
縁のない。
縁のない。なことないわ。
縁の
モグライダー、アメ
トーク。いや、もうテレビで一切出ないですよ、これから先も。
虹の黄昏は BS のね、うん、出てますか、BS 富士の冗談ナイト。冗談
ナイトとか出てますけど。
そう。
もうそこまでですよ。
いやいやいや、ランジャタイは M1 準決勝行ってますし。
そこまでですよ。
そんなことです。錦鯉さんは、うん、小坂井和樹さんの肩ラフ出てますからね。
もうジジイだよ、
ね。ジジイじゃないです。で、エル歌舞伎もね、水道橋博士のショールーム出てますから、
うん、
もう全員テレビの人なんですけども。
もう楽しく生きてるだけだ。全員なんか楽しく生きてる
の。って言うな。
ふりをしている人たちですよ。
で、そこで2時間トークライブみたいなのやった時に、
うん、
どういうトークライブの趣旨かというと、今のライブシーンの、まあ、最前線にいると、その振動が思うにね。
思うね。
その5組は。
振動さんの、うん、あくまで個人的な意見と。
だけど、この世代が世代交代するから、今のうちに何とかしないとまずいんじゃないかっていう対策みたいな打ち合わせ。
はいはい。
っていう感じだったので、もう僕がかなり切り込んで、ランジャタイってコンビがね、さっきオフィス来たの退社した、
うん、
だけど、で、退社したらもっといろんなところから声がかかると思ってたらしいんだけど、
うん、
お前らは浅はかすぎると、
うん。
そんな扱いづらい漫才をね、そう、そんな扱いづらい漫才やってんの、うん、どこの事務所が声かけんだみたいな、
うん、
でやっぱランジャタイのお客さんちょっと怒ってたみたいなんだけど、
うん、
そういうことをすごい言ったりとか、そういうみんなに切り込んでとか
怒ってた
と思うよでモグライダーの芝君も、
まあ、伊藤君はちょっとな、
うん、でもいいじゃん別にさ、
いやいいんだいいんだいいんだ、
付き合ったこと
やね、その方がいいんだよ、
でも俺らの芝君も、うん、なんで君はアメトークに3回も出て、うん、半年以上呼ばれてないと思う、それを分析しなきゃダメだよとか、その舞台上で
言ってましたね、
そういうことばっかり言って、でもみんなさ、その場でギャグとかボケやって、
うん、
楽しい時間過ごすのが好きな人たちだから、こう向き合ってくれないわけさ。ね、で、それいいんだけど。
今客もいるしな。
いやいや、だけど、ギャグ、だからといってさ、
いや、まあ、
本質的な話の先にある笑いってのもさ。
まあまあまあ、全員が全員そっち行く必要はない
と、うん。なぜなら我々ちょっと前に水道橋博士さんとね、ロフトでトークライブやった時に、うん、長い話でオチがなくてもいいんだって学んでるわけですよ。その、面白いっていろいろ種類がある。
まあまあまあまあ、まあね。いや、ただね、うん、でもそういう時にね、やっぱね、
うん、
思ったのはね、うん、その5組ぐらい行った時に、うん、そういう話したわけじゃないですか、
はい、
そのあなたが切り込んだ話の時に、
はい、
そのギャグに今返したっていうの
は、はいはいはい、
そういう役割は、うん、多分そのなんつうのかな、俺とかがやればいいのかなと思ったの。
はいはいはい。
だから各コンビにやっぱさ、うん、ブレーンなってる方はそっち行ってほしいなと思った、は
い、いやそれそうでしょ。
その例えばライブとかで、うん、まあだからこのぐらいの芸歴になるとさ、うん、そのなんつうの、
みんな10年超えてますからね。
10年超えてるから、うん、まあバレーボールとかいうのはお見合いみたいな状態って起きないじゃない。
はいはいはい。
あのもう若手となるとさ、
トスアタック、トスアタックでもう今まで見たことあるテレビの劣化版みたいな笑いが波状のように起きるライブってのは、うん、もう俺からしたらそのメンバーでもできるの知ってるから、
そうそうそう、
いいわけですよ俺からしたらね。
もう
ね、
なんかガヤガヤとかって、うん、なったりするじゃない、
はい、
だけどそれはちょっとね、この間のそのライブやった時にね、うん、思ったら、
うん、
こういう時に、あ、俺はこういう時に、うん、になんかボケるなり、うん、意味不明なことで、うん、まあ、止めてもいいと思ってる、はいはいはいはい、最悪俺は、はい、うん、そういうのを、
まあ、一緒になってね、言うのもありだと思う、うん、まあいろいろ方向あるんだけど、で、その次の日かなんかが、ちょめちょめくん、大島くんの、お見舞い行った時に、たまたま柴くんがいて、
はいはい、
で、もう一人他の芸人がいて、
うん、
あ、この前のライブなんかネットで見ましたけど面白そうでしたね、つって、うん、時に柴くんが一言、
うん、
あんたああいうのほんと好きだよねー、つって、柴くんちょっと怒ってました。柴くんちょっと怒ってた。ので、
怒ったの、
うん、じゃ怒ってた、多分。
って
た。あと、すごいつまんないと思ってた、ライブは俺のせい。でね、今度。
まあな
ぁ。それはいいじゃん。主義主張があるからね、芸人は。
だからね、最近あなたにね、うん、言ってたこと謝りたいことしてたんですけど。
はい、ですか。
まあ俺、柴さんとは結構
飯
と
か
さ。最近ちょっと、柴、うん、さんの交友関係もあるし、
はいはい、
もう俺のこういう。
白スーツのね、モグライダーの。
はい、こういう関係があるんで、うん、
はい、
まあそんなになんか一緒にこう飯食うとか、二、うん、
はいはい、
人で飯行くとか、ライブ終わりで行くとかってなってたんですけども、はい、うん、あなたに結構その、うん、似てるという話をしてた
んですよね。
柴、うん、と、柴、うん、さん、あ、柴と、柴さんと上田くんはちょっと似てるなと、
う
ん。
はいはい。よく言われますよ、我々。
って言ってたんですよ。うん、でも、
上田くんは言われた時に、
結構前なんで、それもね、うん、5、6年以上前にはもう言ってたはず
なの。言ってたんだけど、俺はその時に、一緒にすんなっつって、裏で本気で怒ったって。
本当に怒られた。
一緒にしないでくれっつって。
これね、うん、分かってきましたよ。
そう。
あ、やっぱ違う。あのね、うん、同じね、玉、うん、なんつうの、うん、まあ、玉ねぎしか言ってないから。玉ねぎ科の植物の球根系でも、
はいはい、
球根系でも玉ねぎになるのと、うん、チューリップとかになるのとまた違うんだよ。
でもね、それは当然だ。その根幹はみんな一緒だからね。
そうそうそう。
たけしさんとかダウンタウンさんとかトンネルさんとか、うん、数少ないスター、うっちゃんなんかを見て、それを好きになるから根幹は似てて、
うん、
で、10年以上、十何年やってたら、自分の勝手にやってるテリトリーがあるじゃん。
うん、
で、やりたいことは変わってくるから。
そうそう、変わってくる。
うん、
だからたまにほらさ、じいさんばあさんとかでこの間もあったけどさ、うん、じゃがいもと間違ってさ、なんか変な猫食ってさ、うん、食中毒で亡くなっちゃったってあるけど。
ああ、そうなんだ。
そんな感じなんだなと。似てる植物なんだよな。
何で例えて
る？似てる植物で俺はね、
一回不謹慎な事故
発生。じゃがいもだと思って俺食べてたんだけど、あ、これ違うっていうのを最近私。
でも、
分かって
きました。あえてフォローするなら違うから面白いんですよってことですよね。
俺は対立は絶対
に、うん、違う、
しないとダメだと思う。
人たちがいないと。だから、あんなライブ、ほんと俺らいなかったら、4組でずっとボケて突っ込んで、ボケて突っ込んで、もっと満員になってますよ。
みんな楽しいライブ。
そんなもんね、俺らのロフト集出すなっていう人はいるからね。それいいんだけど。
でも対立しないとね、う
ん、まあ俺は、
かないから
それはね、だから俺はいる意味ないから、うん、それが嫌な人はアンケートが書いてくれれば俺はいなくなるだけなんでってのはもう毎回ライブでも言ってますからね。
それは俺らが上がるとかじゃなくて、向こうが上がる可能性もあるわけ、う
ん、とか、あとそのお客さんの世論的に追い出してくれればいいからね、全然。で、今度8月25日に、
はい、
なんか L 上田を笑わせろっていうライブをまあ企画してくれた人がいて、
8月
25日にあるのに、で、なんか俺が、
うん、
なんかその笑いなたりさんとりあえずじゃないけど、その、
うん、
ライブのエンディングなどで他の芸人がボケてる時に、一、
うん、
人だけ微動だにしない姿がたびたび目撃されているって書かれてるのね。
はい、はい。
よくわかんないけど。で、それを、22人の芸人が笑わせるという、もう早くもインディーズの板尾さんになってるわけですよ、私は。ね。
そうですね。
そういうことなんですけど。で、
そうなのかな。
それにね、コメントが来てるんだよ、一個。ね。来てて、
うん、
この大友さんってよくライブを来てくれる方なんだけど、
うん、
まあ俺らがよくレギュラー MC やってるジャンプってライブがあって、ジャンプライブの MC などを見る限り、うん、他の芸人で笑わないという印象はないのですが、
うん、
これがアングルってやつでしょうかと。
はいはいはい。
で、多分ね、この人もすごいノンフィクションが好きだから、エルウェダを笑わせますけど、エルウェダよく笑ってるぞって言いたいと思うんだね。
うんうん、あなたはね、
うん、
でも限定されてる感じはするけどね、笑う芸人って。
ああ、どうなんだろう。
同じような感じで見えたとしても、うんう
ん、
しょうもないボケをする人とかいると、うん、結構さ、うん、あーってなってる時あるけど、うん、でも、かまぼこ大会はめっちゃ笑えるな。
まあ、人にはどうなんだろうね。
ちょっとそこは、なんだろう。
まあまあ、人とよりは、その時の現象だろうね。で、まあまあ、その、22、で、これね、その、でも、エルが笑わせって僕は、あの、今回、オファーしてもらって受けて出るので、うん、このライブの趣旨をね、別に否定するつもりはなくて、うん、その、ただ、ここに出てくる22人が多分相当つまんない人たちなんですよ。あの、だから、俺を笑わせられるかっていう勝負やって、で、さらに、MC がモグライダー芝なんで、で、俺モグライダーで笑ったことないでしょ。だから、結構面白いライブになると思うんで、よかったら。
微動だにしたかったらいいな。
ねえ。でもわかんない。すぐ笑っちゃうかもしれないしね。別に笑ってるからね。
どうだろうな、
うん、
笑わせ
まあ何をやるのかもよくわかんないけどね。
るっていう体で来るわけでしょ。う
ん、はいはい。
ハードル高いからな。
うん。
難しいんだよ。
まあまあ、どうなるかね。ただ、この企画してる西山ってやつはなかなか切れ者だから。
あ、まあ、シャラーペ。
シャラーペって芸人がいるんだけどね。
もう。
まあちょっとどういう企画になるか楽しみにしておりますけども。ねえ、あとはね、あとこのライブをなぜそんな否定しないかというとね、
うん、
ややギャラがいいという。ちょっと乗っかってみます、趣旨に。世の中ね。
もうね。
もう世の中金かトムですから。
金とか
。そして、
だからトムさんのネタすげえ金かかってる、
ね。いや、確かに。ギャラより赤字が出てるという、ね。
赤字
だ、はいはい。ねえ。そしてね、19日はですね、
うん、
ルミネ座吉本という劇場に私たちはネタをやりに来まして。
ああ、今月ね。
他にもありましたが。
はい。
そこでですね、まあ、よくこういう配信とか、他のライブでよくいじってる磁石さんという芸人さんがいらっしゃるんですけど、まあ、これ聞いてる方はね、ちょっとご存じないと思うんですが、
ま
あ、
まあ、あんま知らない。
認定漫才師というのになったことが、あ、決勝行ってるのか、ザ漫才のね。
行ってるね。
で、親バトルも常連だったんですけど。
行ってるね。
で、まあ、なぜ磁石さんをね、我々がしつこくいじるのかっていうのを過去の配信見てください。もういろいろ言ってますから。で、磁石さんと共演するのが、こういうところでいじってから多分、ほどほぼ初ぐらいライブで。だった
んです。そうだね。
まあ、一回オールスター高野祭って番組にした時に、前まで全然挨拶してくれなかったのに急に会釈してきたんで、あれ配信聞いてるのかなってちょっと思ったりしましたけども、で、ルミネで。
なんか噂は聞いてるんじゃないかなっていう
節は。で、袖に磁石さんいらっしゃったんですけど、やっぱりここでやんないと、その陰口で終わったら、
いや、ね、そうだね。
ダサいですから。で、もう漫才で、
うん、
あの、ほんと磁石さんに憧れて漫才始めたんですよ、つって、そんなやついるかっていうつかみをして、めちゃくちゃ受けて。
もし、あの、今やってる若手の子でいたら、
うんうん
二次被害だから
ね。まあまあまあ。でもいいんだよね。それは主観のぶつける。
まあまあまあ。
いるよ、ここに。つってね、怒ってくれれば。
まあまあまあ。
でもちょいちょい見切れてるからね。
で
ね。でね、それでね、ジャクさんいじりまして、で、袖にいたのは確認してたんで、袖に謝りに行ったら、もう袖にいらっしゃらなかったんですよ。
いなかったね。
そう。
いなかった。
いらっしゃらなくて、で、謝り行って、で、結局楽屋とかに謝り行った時に、うん
謝りに行ったとまあまあいてね。
でもそれは謝り行くでしょ。
すれ違ったりとかなんかね、うん、顔をパッてたらいいが。
いやいやいや、俺は全力で謝り、もうビビってますから、本当に。で、その磁石の長澤さんって人に、まあまだね、俺らは全然そんなに嫌いじゃない方なんですけど、長澤さんが、
長澤さんは嫌いじゃない方
です
よ。
はいはい、で、長澤さんに、あのすいませんって言ったら、
うん、
あの、すいません、ちょっとネタにさせてもらいましたって言ったら、え、なんつったのって言うから、磁石に憧れて漫才始めました。そんなやついるかって言いました。すいません。
あ、見てた横で。
だから、はぁーって言いながらすぐ奥行っちゃって。で、その後、佐々木さんっていう方に、どっちかっていうとそんな好きじゃない方なんですけど、
ね、
で、佐々木さんに、うん、あ、ネタに最初はすいませんって言ったら、佐々木さんが、いやいや、全然って言って、頭下げてくれて、で、舞台上で一切返してくれなかったんですよ。
そうなんだよな
ぁ。なんで、もう、いじらないことにしました。
いいね、
終わり。もう。
終わりにした方がいいね。
だって、いじめじゃん、これ。だって、あっちの方が上だと思ってるから噛みついてんだけど、
うん、
もうその態度で、
いや、来られたらもう無理。
俺らなんだ、上はっていうのはもう分かったんで。
もう、腹見せてきましたよね。
ねえ。
そう。犬猫で言うと。
だから、いじらないってことに決めたのは、もう一個理由があって、
うん、
その日に、囲碁将棋さんっていう、吉本の芸人さんって結構人気のあるね、
はいはいはい、
コンビが MC だったの。
はいはい
は
い、
俺は吉本のオセロって呼んでんだけど。
どっちでもいいだろ。
どっちでもいい。将棋、囲碁将棋。
どっちもいいだろ。
で、そこでね、囲碁将棋の根立さんっていう方がいてね、もうどっちも背高いんだけど、
ツッコミ？
そうそう、ツッコミ。ペ40に似てない方なんだけど、
めっちゃ、唯一吉本の中で、俺にすごい話しかけてくれる人はネタ
さん。はいはいはい。まあでもね、その人 RG さんとかも、結構吉本にもそういう人いるんだよね。
ああ、いる。
山里さんとかね。
なんかね、なんか俺のことをね、勘違いしたのがなんか変わってるみたいな感じで、それで話しかけて、
吉本じゃない人にあえて話しかけるタイプの人も結構いますから。
そうそうそうそう。でね、すごくね、話しやすい。
で、袖にいらっしゃって、根立さんって方。で、根立さんの弟が、日吉中石っていう、ニュースタッフの芸人さんをやってて、ねんねん。
ねんねん。
で、ねんねんの主催ライブに俺は出してもらってるから、ねだてくんに、もう小声でね、ネタやってる最中から、あ、ねだてさんつって、いつも、ねんねんのライブ出させてもらってますつって。したら、ねだてくんが、あ、ありがとうございますって言ってくれて、で、ほんといつもお世話になってるんですって言ったの。で、俺も小声でね、他のネタやってたから、いつもほんとお世話になってるんでって言ったんだよ。じゃねだてくんが、いや、なんでぶっ飛ばすんすかつったの。俺が言う言葉全部暴言だと思って小声で聞き取れなかったから、ぶっ飛ばすって言ったに違いないと。なんでぶっ飛ばすんすかつったの。まあまあのでっかい声で突っ込んで。いやいや、俺が言うの全部暴言じゃないから、つって。言って。で、そんなことがあって。
予測の突っ込みが出ましたね。
おかしいでしょ。お世話になってるとぶっ飛ばす全然似てない。でね。で、舞台上で行く。その後企画のコーナーがあって。
うん、
で、
うん、
一人ずつモノボケしていくみたいな企画あって、
うん、
デジタクの佐々木さんがなんかボケた時に、
はい、
まあ、それはそんな受けなかった、まあ、受けない人いっぱいいるんだけど、うん、時に、え、どういうことですかつって俺は入ってた。そしたら、根建さんが急によ。ずっとマイク持って、なんでですかって言ったのに、急にマイクを外して、やばくないですか、え、なんすか、上田さん。上田さん、なんすか、それ。とか言って、もう、ルミネの客に聞こえないセール、なんすか、なんすか、それ、みたいな。俺の周辺4人ぐらいがザワザワするっていう。で、終わったって、
ね、うん。いや、多分ね、俺ね、思うけど、うん、まあ、いいことに、根建さんに関しては、ね、うん、多分そういうの好きだと思う。
そうだよね。
絶対好きだ
よ。でも、それなんでやったかって言ったら、
う
ん、漫才でいじったから、企画でもやんないと、ここ筋が通んない。企画で急に俺こんなってさ、笑ってたらおかしいから、どういうことですかっていう、やろうとしたんだけど、でね、うん、他にも、GAG 少年楽団さんとかもいて、
うん、
俺は喋ったことないけど、急にスリーパーホールドかけるみたいなね。
やりましたね。
猪木的な仕掛けをして、
そうですね。
そういうこと、いろいろ頑張ったんですよ。ね。もちろん、あれで軽動脈を締め落としたらね、全然 GAG にならないですけど、ギャグにはならないですけどね。
もう本当には、本当に、目にね、うん、指入れたのもダメです。
いや、それパキスタンの時の猪木じゃないか。1976年。
アクロムペールワンバリニ
ック。ペールワン。ペールワン一度。でね。
ダメですよ、本当に。
で、学園に戻って、根建さんに言われたのが、
何で、
なん
か喋ってたよね。
急に言われたのは、
喋ってたの。
上田さんは、
うん、
誰かと喧嘩がしてるんですか。お前 MC のダメだし、俺そんな初めてもらったわ。
いや、もうな、お笑い界の花山薫って、
いや、いいよ。僕ラップラー分けてるけ
ど、花山薫
捨て頃最強の。
捨て頃最強。
最強ではない人です。そして地味にそのライブでモノボケでデロニアがそこに用意されてないものを使わないというボケをしてね、
あのね、はい、バカ滑りしましたね、
はいはい、家から持っていたコミック吉本の T シャツを、
そうですよ。全然当ててくれないし、はいはい、着てきたい、パッて出てきたらさ、うん、そういう時言ったら、あーと思って、
はい、
俺の MC 論としては、うん、先に、じゃあ、あんだなって思って、はいはい、さ、やっ、さすけど、それなくてもうバカ滑っちゃって、しかも噛んじゃってさ、
はいはい、
でね、まあ、俺が悪いんだよ。俺が悪いんだよ。
俺はその時なんかヘッドホンして、目を隠すか俺ちょっとわかんないんだよね、そういう企画だったから。
俺、初めて起こった体に起こった違反が、
はい、
後半分に切って、はい、後ろ全部痺れるっていう。
はいはい、後頭部。
滑りすぎると、こっから後頭部から後ろから体全身ね、
つま先まで。後ろ全部が。
全部痺れるという状況になると。
デロリアンのキャラでもう滑るとかあんま気にすんなよ。なんで滑るんで
しょ。滑るとは、客に受けないまでも、うん、コミック吉本の10年以上前の T シャツを着た時に、吉本だからそのいじりちょっとあるかなと思ったの。スルーされちゃって。
ちょっと前にロフトで一緒だった RG さんも空気を読んでスルーしたんだろうね。
おいおいおいおい。
その時はね、コミック吉本の T シャツ反応してくれたからね。
反応してくれたから。いや、まぁ、RG さんとかもう一回ね、やってもらってるん
だけ
ど、おおおおと思ってね。これはね、新しい経験しましたね。
新しい経験しましたね。
新しい経験したんでありがたかったですね。
なんで、その話戻しますけど、G ネタをやってる以上、うん、ね、その普段いじってる芸人さんそこにいたらいじるってのやってますけど、
うん、
磁石さんと三拍子さんは舞台上で返してくれなかったので、もういじらないことに決定をいたしました。
というですね。でいいと思う。
はい、
俺は、それでいいと思うけど、
ね、そうしますけどね。
ね。
そしてですね、うん、8月4日今度ですね、ここで何回も言ってますが、果たし合いという、
はい、
水道橋博士さんが幻冬舎の編集者と殴り合いで決着をつけるイベントがありまして、
うんうん、
そこに私がですね、ツイッター上で横から入っていって、博士に喧嘩売ってる素人を俺がやりますよ、
うん、
で、そんないろいろあったんですけど、結局僕の試合がなくなって、
はいはいはい、
で私が対戦なくなりましたとつぶやいたところ、博士からリプライが来て、うん、いや、まだわからないよっていうつぶやきが来たので、
はいはいはい、
あれ、これなんかお手伝いさせてくれるのかなと思ってて、
うん、
で、ずっとその博士のお店に何回も行ったんですけど、博士と一度も会えないまま、でついさっきみたいに会えなくて、
うん、
結局日寄った結果、5000円で普通にチケットを購入しました。そのご連絡です。
おー、はい、ありがとうございます。これそれね、
やっぱりさ、なんかね、メールでさ、なんか仕事させてくださいっていうのはちょっと違うよね、やっぱかなと俺は思ったんだよね。
ああ、はい、
わかんないけど、それそう言えるべきだったかな。
あー、
RG さんはツイッター上で絡んでけよってそのロフトとか言ってくれたけど、
うん、
なんかね、どうなのかなっていう。
それは、難しいね。それはちょっとね、いや、その気持ちはわかるね。やっぱ一回お金出そうかなっていうのを、うん、だから俺あんまりそのお笑いのライブとかさ、単独とか行かないけどさ、
はいはい、
その日、あ、空いてるなーっていうような話して、うん、まあ行こうかなっていうのがある時にそういう風に言うんだけど、はいはい、チケット用意しますよって言われたりとかするとちょっと俺行けないんだよ。
あ、確かにね。
だから逆にその劇団やってることとかのやつだと、うん、じゃあチケットいくらですよって気持ちよくて、はいはい、だったらもう時間がある限りは行ってるんだよね。
劇団なんかはやっぱり本当にね、ノルマが高かったりするからね。
そうそうそうそうそうそう、うん、だからこっちも
じゃあ俺らの今の仲間ぐらいの芸人になるとさ、なんかちょっとライブシーンなんかではちょっと上がってきてるから、みんながさ招待券も出せるぐらいになっちゃってたりするよね。
うーん、
うん、そういうのもありますね。
そうね、まあでも買っていくのは、ね、うん、いいと思いますよ、まあ、ね、まあ、そっからで、
うん、でもまあね、ご挨拶できればタイミングがあればね、
うん、
したいと思いますが、
で最初はそれがいい
ですね。結構ね、実は8月の序盤が忙しくてですね、
うん、
8月1日が M1 グランプリの予選が我々ありまして、1回戦。
ああ、そうだね。
そして2日が真夏のショーフェスという。で、そして8月3日はですね、事務所のネタ見せがありまして。
あ、3日ね。
忙しいです。そして、
全然
忙しい。8月4日が果たし合いと。ネタ見せ大変ですよ。ネタを作らなくてはなりませんからね。
ネタ見せなんて何も頼
めない。大変ですよ。
俺作ってんの、これ。
いや、そしてダメ出しを受けて、会話をして、で、こう。
いや、たかだか4、5分の話
だよ。いやいやいや、ご挨拶として帰るというね。
4分
の。いや、大変なことですよ。
大抵ネタ3分30秒の1分で終わるじゃん。
いやいやいや、大変なことです。
4日に関してはお前のもう半分趣味じゃん。
いやいや、趣味じゃないでしょ、その自分から絡んでった以上はさ。で、地味にね、実は8月12日までは休みがないですよ。我々は。
え
?12 日。あ、俺一人のライブもあるけどね。
あ、うん、あ、ちょっとそれは後で教えて。
はいはい、うん。いいですよ、スケジュール打ち合わせここでしなくていい。でね、
教えてよ、
うん、昨年の M1 3回戦で、
うん、
こうもう散々いろんなライブや配信で言ってますが、3回戦ね、うん、我々は結構受けた手応えがあったけど落ちてしまったのきっかけにこの配信が始まり、
うん、
なかなかやっぱね、今年はね大きいことがいっぱいあったなと。水道橋博士さんの YouTube、
まあまあ、
そうね、ショールーム、そしてスラフセンがゲストで来てくれてライブに、
はい、ありがとうございます。
レイザーラモン RG さんもあっちからのオファーで今2ヶ月に1度
まあやらせてもら
ってますよ。3人でライブ
やる。ありがたいですよ。
そしてバズーカ TV 放送 NG 演芸というのに出演が。
ああ
。あれもね、結構 M1 で落ちたことによって逆に振り切ったん
だけど。振り切ったからね。
やり出してから。その放送 NG 演芸を、うん、泉ピン子さんが見ていた。
ということ
です。というのを我々の前室に乱入してきて言ってくれた。
まあ確かに、ね。
そう。そしてネット上では、L 上田は DM でファンをナンパしてるという書き込みが横行したという。
横行して。ついに調子乗ってナンパまでし
ちゃった。いやいや、ナンパしてないから。
ダメだぞ、ナンパばっかし
さ。俺がね、うん、シミケンの嫁のハーチューさんだったら訴えてますよ。そういう案件ですから。
だったらお前、モーニングクロス出ないとな。
モーニングクロス出てるんですか、シミケンさん。
あの人の
ハーチューさんね。
で、はいはいはい、それで知ったわ。
なるほど。
元広告代理店の人だろ、確か。
ハーチューさん。
確かそうだ。
あ、そうなんだ、ね。
確かそう。
そして、そんなことをね、さっきツイッター上でつぶやいたんですよ。今年は結構いろいろあるので、今年の M1 も楽しみですと。
あ、でもちょっと戻って、はい、でもさ、M1 ってさ、うん、でもさ、昔さ、しんすけさんがさ、
はい、
そこでさ、諦めを、10年っていう区切りっていうのは、そこで諦めを持たせるみたいなんだとかさ、はい、
うん、
これちょっと、まあそれもわかるんだけど、意味合いが変わってきてさ、うん、俺たちの場合、まあ上田くん発信全部やってもらってるけどさ、うんうん、 そこで、あ、この路線じゃないんだなっていうことに気づかせてくれる大会でもあるような気はする。
いや、だからそうだよね。いや、だから、俺はもう結局、うん、コンビは9年だから、本来の M1、ここ今15年になってるけど、うん、本来の M1 では、もう、次か、来年、再来年とか、ラストイヤーでしょ来年とか。
まあまあまあ、
わかんないけど。
そうだね。
だから、当たってんだよね。10年目までにテレビを諦めたわけでしょ、これは。
そうで、そのさ、うん、M1 2001年立ち上げだからさ、うん、YouTube とかそういうの存在しない時だけど、うん、でそっから今、その新しい世界が広がってきて、しんすけさんが言ってた、うん、その世界ではもう諦めな、みたいなことだけど、うん、こっからまた見つけるさ、うん、さっきも言ったけどさ、うん、手段じゃないけど、きっかけをくれる大会、ちょっと変わって、できてるのが、
まあでも分かんないよね。あ、さあそういう人もいるし、メイプル超合金とかみたいに、俺らと同じライブシーンから、
あ、そうそうそうそう。でも圧倒的にさ、うん、やっぱその消えていく人の方が多いわけじゃない。
だね、決勝に行けない人多いから、ね。
行けなくて、3000組がいて、じゃあ今まで何人残って何組残ってなって考えると、
去年の3回戦で落ちてね、得した人何人いるんだ。うん、そのイージードゥダンサーズっていうさ、TRF のモノマネの人たちとか結構話題になったり。うんうん、
だから頭で残ってない
から、ね。俺らぐらいだと思うよ。博士とか RG さんとライブ。やるようになったのが、ことにその、3回戦を使えたっていう人。
まあまあ。
だってグレートギダイさんのブログになってるのかね、俺今。
いや、なんだろ、グレートギダイさんの生演奏のアサクサキットを聴いてるわけです
よ。はいはい。
できないですか、
ね、一緒にね、歌うと。
どうで、僕ですら、うる覚え
ですよね。たけしファン、たけし軍団ファンのデロリアンですら、うる覚えだったという。
いや、
ねえ。で、さっきね、そんなことツイッターでつぶやいて、写真をいっぱい載せたの。博士のライブやった時、RG さんのライブやった時、
うん、
で、高専ジェンゲーの、で、写真と、うん、あと、まぁ、ちょっとボケでね、日大創立130周年の看板も、ちょっと、この前たまたま撮ったんで、それを、あげまして、4枚。
日大。
はい。
お今日、日大三高がね、
そう。
あれですよ。高校野球のや
つ。高校強いですからね。
やってましたね、日大三高。
そしたらね、そのリプライで、グリーンモンスターさんって、ここにいつも、ハッシュタグやらずつぶやいてくれる方いるんですけど、うん、リプライが来て、受けなきゃ意味ないよって来て。
あら
なんだけど、
やばいよ。
俺最初その写真をつぶやいたこと忘れてたから、急に M1、急になんか俺のリプライで受けなきゃ意味ないよってきたから普通に一瞬ムカついたっていうねそしてそのグリーンモンスターさんはこの配信を聞いてなんかアンドレ・ザ・ジャイアント・パンダっての俺ら取り上げたの。3メーターぐらいいるパンダがいて、それが今新根室プロレス、
はい、上野の水上音楽堂
ですか、今出たんだ。その話をした時になぜかアンドレ・ザ・ジャイアント・パンダを取り上げていただいてありがとうございますってなぜか来たんですよ俺らに。
え、
中に入ってる人
も、ね、中に入ってる可能性が高い。
どうなんですか、ずっとデロリアン同郷ですかね。
いや、ネムロ遠すぎるわ。
グリーンモンスターさんはね、北海道。
ネムロは遠すぎるわ。
ねえ。いや、でも大体青森とかも全員同郷でしょ。
いや、青森とか近いから。ネムロよりも青森が全然近いから、俺。
まあだね、うん。ということで、
はい、
30分いきましたんで、ハッシュタグエルラジの方ですね。一個意見募ってますね。よかったら。
はい、ではそのグリーンモンスターさんから、
あ、グリーンモンスターさん、はい、
いただきます。
ちょっとひいきみたいな、大丈夫ですか他の人は。
大丈夫、ひいきみたいな、大丈夫、そういうの。
ちゃんと来た人
を呼んでます。噂の裏口入学ですよ、これ。
大丈夫、これ文科省の、はいはい、文科省林に通うじゃん、はい、
たくさんね、うん、あります
けど、2個こ同じやつは続いてきてますんで続けて読みます。
はい、
昨日今日、これ過去21日22日、
はい、
で、ウエストランドさんの単独ライブ、
はい、
ご存知かもしれませんが、今回当初 DVD 収録を予定していなかった、ものの、クラウドファウンディングで目標金額達成し、
はい、
うん、DVD 収録を行うことが決まりました。
うん、
L 歌舞伎さんも今後単独ライブを行う際は、うん、クラウドファンディングをやってみてはいかがでしょうか。東京にライブを見に行けない地方組にとっては単独の DVD が欲しいです。
はいはいはい、だから、そうだね。
もう YouTube で付箋にね、どんどんアップしてもらえればいいんじゃ
ないか。DVD、ね、まあね。でもそういうのも一個の考え方だよね。それって、ウエストランドがやっぱ大きくしてってるよね。
そうだね。
だからちょっと、検討してあげます。
検討デリカットで。検討デリカットでもございます。
ユタ州から。
はい、ユタ州から。検討デリカットでもござい
ます。メガネはしてませんけどね。
これでいきましょう。
ね、でもそういろんな方法がね、あって、
すっき
りいいと思いますね。
はい。
DVD 化っていうのもね、まあいいかもしれませんね。ちょっと考えておきます。ありがとうございます。ま
だ
ありますか？
はい、
まあね、そこの問題だよね。
まあまあそこだ、
ね。VHS 化もあるん
で
し
ょ。俺はもう、ベータでいいと思う。
ベータ。誰が再生
ベータで。
クラウドファンディング集まんねえ。どうぞ。
これは坂の上の 羽根圭さんでいいんでしょうね。
羽毛じゃん。
羽毛さん、ごめんなさい。羽毛さんです。
嘘でしょ。
はい、我々の作家ちょっと漢字に言うとです
ね。いや、問題だろう。
そうですね、坂上の羽毛さんから。初投稿です。最近お二人の漫才を YouTube で視聴し、ファンになりました。
はい、わぁ、すごいね。
過去のラジオすべて聞き終えたので質問させていただきます。
そんだけの分量聞いたの
暇だな。
本当か
すげえ暇、絶対嘘だよ。いや、本当だと思うけど、本当ですよ、本当に暇だよ。
僕は昔からプロレスが好きで、いろんな団体を経て大日本プロレスに落ち着きました、
はい、
お二人は過激なデスマッチについてどう思いますか。
まあプロレスで例えたりもしますかね、ここでよく。
あ、でもね、この間ね、あのテレビとかでさ、ジェイコムかな、
はい、
とかなると、あ、ジェイコムじゃない、あれだ、バイト先にね、あの、Jスポーツ映るんですよ、
はい、
時にさ、あの、社会人野球がずっと流れてるの、はいはいはい、俺ぼーっと見てるんだけど、その社会人野球のバックネット裏にいるやつって、うん、俺もう本当に行き着く先行ったやつだなと思う。
あ、
もう高校野球、プロ野球、
はいはいはい、
メジャーとかも見て、最終的に行き着いた先、はいはい、
うん、
でもずっとこんな感じで見て、
はいはい、
あのね、ホームランとかヒットとかって言ってもずっとこんな感じで見てるやつ、はい、これはね、俺好きよ、これ。
全然質問に答えてねえじゃん。
やっぱそう、そういうことじゃない。大日本に行くってそういうことじゃない。
いや、そんなことないと思うよ。
え、一発目大日本行く、
あり得ると思うよ、全然。
そう、なんか下手じゃないの。
いやいやいや、そんなことないでしょ。
例えばその K-1 でもいいし、極真でもいい、ボクシングでも何でもいろいろある
んだ。いや、大日からハマるパターンあると思うよ、別に。
あるかね。
連れられてとかね、だって今結構満員なんだ、大日だからね。
あ、まあ広くよ、広く、広くデスマッチから行くのかね。
まあ、ありえんじゃない、全然。
うーん、
ね、まあね、日大よりね、悪質ですからね、大日の方が。悪質タックルどころじゃないですからね。
ガビを巻きます。
ガビを巻くし、
ガビを巻く、
蛍光灯で殴り合いますから、ね、でこの前誰かがね、ネットにね、うん、蛍光灯の殴り合いの写真を上げてね、
うん、
なんかライトセーバーみたいって。そんないいもんじゃないわ。でつかないし、あの蛍光灯使用済みですから。
もうなんかね、うん、あのライなんつうの、思いついたんだろうね、うん、
はいはい、
無理くり書いたんだろう ね、
ね、昔ね、ウィングだかね、 IWA だかどっかの団体がね、月光闇討ちデスマッチってのをやって、俺は本で読んだんだけど、
ウィングかね、それ
かな、
ちゃん
のもうね、
うん、
全ての照明を消して真っ暗にして、うん、そこで戦うという、うん、やったところ、
いいですね、
客席から悲鳴が上がって、誰かのお客さんのカバンがなくなったそうです。お客さんの方がデスマッチだったっていう
ね。想定外ですね。
想定外の。
はぁ、
ね、
あ、そんなこと
を、そんなことを大月健二さんが本で書いてましたね。ねえ、大日はね、見に行ったことありますよ、一回ぐらい。ハマる気持ちわかります。もう満員で熱狂的だし。
あー、見たことはないなー、うん。それこそね、映像的に、まあ、作られてるもんだけども、うん、それこそミッキーロークのレスラー。
はいはい。
あれ見たらさ、なんか体育館みたいなところでさ、うん、まあ、売れてない団体なんだろうね。うんうん、そこでさ、普通に、なんか工業、普通のホチキスで挟むやつじゃなくてさ、うんうん、工業のパチンパチンパチンのやつでさ、うん、やるとかさ、
うん、
あれ、決まっててもきついんだ、
はいはい、
あれを行く度胸、
うん、だからそこだよね、
あれはね、
だって70歳超えのグレート小鹿って社長がさ、俺が見に行った時は、うん、70、力道山先生最後までしかなんか分かんないけど、うん、俺だってな、度胸があんだっつって、うん、バケツから思いっきりガービを全部かぶったからこの人はなんでこんなことするんだろう。
すんだ
ろう、本当に。誰の役にも立たないアイスバケツチャレンジというもの
だ。どっちかというと、この後にそこを離れるのがきつい。歩くのがきつい。
大変ですよ。
巻き菱みたいにな
ってるね。本
当だね。紫総長ですよ。
そう。他に、もう一個ぐらいあれば。
いや、そんなとこですね。まだありました、
ね。深町厳しいですからね。あとね、
上田さんが先ほど読まれたんですね、は
い、
やっ
ぱね、羽毛って読むぐらいですね。
羽毛のことはね、
うん、
ね、あとね、ここで一回喋った腹固めをかけられるとどこが一番痛いのですかっていう質問が来てまして、
ね、ブルースリーのね、
はい、で腹固めってね、これ YouTube 限定でいくと
ちょっと、なんで俺
軽く
なん
で、ね、このここの腕を、
まあ、寝た状態ね、
はい、寝た状態これね、挟んでこういってこうかけると、で、この人はですね、薬打ち絵袋で、うん、聞いてるんですけど、
うん、
これをうつ伏せにして両方の腕を足と腕で挟むことによって、
うん、
お腹が一番痛いっていう答えが返ってきて、ベストアンサーみたいになってるんですよ。 そのあの リング上に押さえつけられてるお腹、まあまあまあまあ、でもね腕じゃないかなって思ってます
ね。なんでですかね。
ちょっとね、もう、いやもうね、40分の配信を超えると、うん、ポッドキャストでちょっと配信しづらいんですけど、それを超えてでも言いたかったですよ、
俺。
はい、
俺思うんだけどさ、うん、例えば腕試技をこうやったと、うん、で、あんまり決まんないなっていう時にさ、うん、合気道でさ、ここら辺をこう押すやつない？
あの、親指と人差し指の間ね。ありますね。人体学だよね。
そう、うん。あれ決まってなきゃ、あれやれば俺勝てるんじゃないかなっていう説を最近ちょっと俺の中で思ってるんだけど。
で、その親指と人差し指の間にそういう痛いツボがあるのね。うん、で、これをバーって思いっきり押すと痛いんだけど、うん、俺ね、格闘技習ってるか分かんないけど、友達にめちゃくちゃ押されて、痛くないの全然。
達人よ、達人。
達人がやった。
達人レベルだ。だからほら、USC とかなんかそういうの。俺、これ、だから、
でも分かった
、柔術の次はこれじゃねえかなと思って、
うん、分かった、鍛えてたら大丈夫かもしれない、
うん、そうなのかな、う
ん、だってその時俺の友達が、うん、俺の友達みんなにやって痛い痛い痛い痛い痛いっつって俺全然痛くないの
よ、
思いっきりやってもだからなんか分かんないけど今日鍛えちゃったら痛くなくなるかもしれないね
いや、だからそれこそ最近さ、うん、バキアニメでやってるからさ、はいはい、そっからさ
ブラブラバキね、
塩川剛造か、うん、
はい、しあのしはい、
渋
川剛造、
渋川
塩田剛造のが
元モデル
の、
はい、のやつを見たりしてると、はいはい、これじゃねえかな、次と。ここにある、うん、このバンで倒すんじゃなくて、うん、こういう警察とかでも使うんだ、
はいはい、
この技じゃねえかなと、はいはい。
ただ、総合格闘技だと、オープンフィンガーグローブしてるんで、より効かないっていう可能性も。
あとなんたら鉄山、鉄山、
はい、
鉄の山って書く人ので、ね、居、は、合、い、のやつ見てほしい。はい、白黒の。
ああ、それ実在するんですね。
あの
ね、
はいはい、2回、1回やって2回目やるときの、うん、抜刀術なんだけど、はいはい、抜刀の2回目抜き一切見えない、
はい、
びっくりする。
あの塩田剛造さんって140センチ台50キロ台でめちゃくちゃ強かった伝説の合気道の人がいるんだけど、 その人が習ってた上柴森平さんって人は、うんうん、多分剣で人切ってたっぽいね、あの文献を読むとね。だから合気道って実はそういうのも全部含んでる。であ
るかもしれない。
乗馬しててあの剣で相手を切ってるっていう
居合も愛だから、うん、あるのかな。
あると思いますよ。
いや、ね、居合のあの速さね、うん、見え抜いても見えないやつは見てほしい、
う
ん、
そうですね。
あれすごかった、うん、YouTube になります、
はい、ということでですね、
全然美味しかった
。堀ちえみさんがですね、
なんでそれ、
追突事故で頸椎を捻挫して、
うん、
本日放送のチチンプイプイの生放送を出演禁止したということが
久々にチチンプイプイ
ありましたので、
はい、
で、所属事務所はですね、堀ちえみの出演を楽しみにしていただいた方には大変申し訳ございませんが、うん、ご理解のほど何卒よろしくお願いいたしますと呼びかけたと。
事故ったらしゃあないよ。
いうことですんで、堀ちえみさん、私、芸能界のみなこって呼んでますんでね。子だくさん
が。いや、みなこ芸能界認めてやるよ。
逆にみなこがパンピー界の堀ちえみって。
パンピー界の
堀ちえみって。
堀ちえみさんだって5人、
うん、?5 人ですね。
5人か。
みなこさんは8人
ですから。
ということで、
はい、
また配信しますので、お聞きなさってください。